今日はハルトです。903のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニハジ億円長を運用した伝説のファンドマネージャーの株トレファンダメンタルズ編派、久保田実幸が日本株ファンドマネージャーとしての経験を踏まえ、株式投資のファンダメンタルズ分析を実践的に学べる要項性した投資入門書です。形式はこの株は売りか買いかという判断を軸にした一問一答で、読み進めながら分析の勘どころを反復練習できる点が特徴です。決算書の基本、特に損益計算書などの読み解きに重点を置きつつ、決算発表後の株価変動の見方や、チャート情報とファンダメンタルズを併用する考え方にも触れます。会計用語や数字に苦手意識がある読者でも取り組みやすい説明を施行し、個別株投資の判断力を段階的に鍛えることを目的とした一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に一問一答で身につける売り買い判断の方、本書の中核は、この株は売りか買いかという具体的な問いを通じて、投資判断の型を体に入れる点にあります。理屈を一度理解しても、実際の銘柄選びでは迷いが生じやすく、知識が行動に結びつかないことが多いからです。一問一答の形式は考える順番を固定し、判断基準を言語化する決め例になります。例えば、株価が上がったから売る、下がったから買うといった単純な反応ではなく、業績の変化、評価の割高割安、株価が織り込んでいる期待の水準など、確認すべき論点を順序立てて点検する発想を促します。さらに、反復して解くことで、会計用語や決算の見方が自然に定着し、分析のスピードが上がる点も実務的です。読むだけの投資本ではなく、トレーニング教材として使える構造が、個別株に取り組む初心者から中級者にとって学習のハードルを下げています。次に、チャートと決算を同時に読むという発想、ファンダメンタルズ編でありながら、本書は決算だけを見て結論を出すのではなく、株価の動きも合わせて読む姿勢を重視します。株価は将来への期待を先取りして動くため、いい決算でも材料質尽くしで下落することがあり、逆に数字が弱く見えても、見通しや外部環境の変化が評価されて上昇することがあります。そこで、決算発表後の急騰急落をどう解釈するか、どの程度まで市場が織り込んでいたのかを考える視点が役立ちます。チャートは売買のタイミングを保証する道具というより、市場参加者の心理と需給を映す情報として位置づけると理解しやすくなります。決算数値で企業の状態を点検しつつ、株価の反応から期待と現実のギャップを読むことで、なぜ上がったのか、なぜ下がったのかを説明できるようになります。この組み合わせは、ファンダメンタルズ分析を机上の評価にとどめず、実際のマーケットの中で機能させるための実践的な橋渡しになっています。さらに、損益計算書を軸にした業績の読み解き、本書が重点を置くテーマの一つが決算書の読み方。とりわけ損益計算書を手がかりに企業の稼ぐ力を把握することです。個人投資家がつまずきやすいのは、売上や利益といった基本指標の意味は分かっても、どこが変化点で、何が将来のリスクや伸びしろにつながるのかを読み取れない点です。損益計算書では、売上の伸び取り、益の伸びの関係、利益率の変化、コスト構造の影響などを点検することで、好調に見える数字の内訳や見かけの改善に潜む要因を整理できます。また、会計用語が多い領域でも、投資判断に必要な範囲に絞って理解すれば十分というスタンスは、数字が苦手な読者の心理的負担を軽くします。決算書を読む目的は、正確な会計処理を覚えることではなく、企業の状態と変化をつかみ、株価評価や売買判断の材料にすることです。本書はその目的に沿った読み方を反復練習できる点に価値があります。そして、割安かどうかを判断するための考え方、株式投資では割安株を探したいという需要が強い一方で、割安に見えること自体が罠になりやすいのも現実です。本書は単に指標が低いから買いといった短絡を避け、割安という言葉を投資判断に耐える形に整えることを狙います。割安かどうかは、現在の利益水準が持続するのか、今後改善余地があるのか、逆に構造的に悪化していくのかによって意味が変わります。つまり評価指標の水準と業績の質や見通しを切り離さずに考える必要があります。さらに、市場がどのような期待や不安を株価に織り込んでいるかを確認することで、安いのではなく安くなっている理由を言語化できます。この作業は、買った後に想定外の下落に直面した時の検証にも直結します。割安判断を公式のように覚えるのではなく、問いの形で点検し、理由を説明できるようにする点が、 トレーニングとしての本種の効用です。最後に景気敏感株とディフェンシブ株の見極め。企業分析を実践に落とし込むには、個別企業の数字だけでなく、その企業が景気や市場環境から受ける影響の度合いを理解する必要があります。本書は景気敏感株とディフェンシブ株といった分類にも触れ、業績変動のパターンが異なる企業を同じ物差しで判断しない重要性を示します。景気敏感株は景気局面に応じて利益が大きく振れやすく、株価も先回りで動きやすいため、足元の決算がいいか悪いかだけで判断するとタイミングを誤りがちです。一方でディフェンシブ株は比較的安定しやすい反面、成長期待が織り込まれた局面では割高になり得ます。こうした性質を踏まえると、どの数字を重視するか、株価の反応をどう読むかが変わります。分類はラベル付けが目的ではなく、想定されるリスクとリターンの構造を整理するための道具です。本種の問いに沿って考えることで、相場環境と企業特性を結びつけた判断の精度が上がります。結論として、本書はファンダメンタルズ分析を体系的に学びたい個人投資家、特に決算書に苦手意識があるが個別株の判断力を高め対初心者から中級者に向きます。会計の教科書のように網羅的に理解させるのではなく、売り買いに直結する論点へ絞り、一問一答で反復できるため、知識が実践のチェックリストとして機能しやすい点が実用的です。チャートと決算を同時に読み、市場の織り込みと結果の差を考える視点は、数字だけで割安割高を断定しが、血長く収縮期の癖を修正してくれます。また、景気敏感株とディフェンシブ株のように企業の性格を踏まえてみることで、同じ仕様でも意味が変わることを理解でき、判断の納得感が増します。同ジャンルの本と比べて、読み物としての面白さよりもトレーニングとしての設計が前面にあり、短時間で繰り返し学べるのが差別化ポイントです。知識を増やすだけでなく、考える順番を整えて投資の再現性を高めたい人にとって使い勝手の良い一冊です。ご支援いただける場合は、久保田実幸、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。